秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今日はですね、先週のパート2を見たいと思います。先週私たちは見て学ぶというテーマがありましたよね。見て学ぶ、なのでそのテーマを引き続き見ようかなと思いますので、今日は見て学ぶを続けてみたいと思いますね。先週私たちはパウロがピリピの教会に、手紙を送るときに手紙を送りながら、そしてその手紙を送った後に、いろんな人を今まで教えたこと、一致でいることとか、減り下って自分を捧げるとか、兄弟姉妹のために、他の人のために、使えるという、その愛を示すということをいろいろな方法で、パウロはいろいろ教えていますけれど、そのいろんな教えていることを、人がわかりやすく、すごく見えやすくするために、パウロはいろんな人を指し示しましたね。一番最初に示したのはイエス様ご自身です。イエス様が私たちのためにもういろんなことをしてくださいましたね。イエス様が私たちを御言葉を通して教えてくださり、私たちをご自分の人生を通して私たちはその教えを示してくださり、そして最終的に私たちみんながそのように歩めるように私たちの心を生かしてくださいましたね。それを可能にしてくださいました。パウロはそのことをすごく大切に示しましたね。そしてそれとともに、それがメインです。しかしそれとともにパウロはテモテ、いろんな人を指し示しましたね。先週見たのがテモテでした。テモテは、ピリピの教会が始まった時に一緒にいて、彼らと一緒にいて、そしてもうずっとその後にもう10年間ぐらいパウロと一緒に、パウロから見て学んで、そして今度パウロはテモテをピリピの教会に送ることによって、彼らにもパウロが教えていることが分かりやすくする、理解できるためにテモテを送りましたね。テモテの人生を通して彼らは、一致でいること、減り下ること、互いに使い合うことはどういうものであるかを分かるために送りましたね。こういうところに私たちは目を、先週止めました。で、このことを考えながら、もしかしたらあなたも、いやでも考えてみると、スティーブ先生、私はそれほどパウロでもないし、テモテでもないし、もう本当に私に神様の恵みがどのように自分の人生に、本当に他の人にこれが示せるようなものなのかというふうに戸惑う人がいるかもしれません。あなたもそうかもしれませんね。本当に私はテモテみたいにパウロの下で十何年間も学ぶことができた機会があれば、まあ他の人に見せることができるかもしれないですけれど、はっきり言ってスティーブ先生、私ってそういう経験もないし、自分の人生を見て、やっぱりこういうことって私にもできるのかなっていうふうに思うかもしれません。しかしパウロは私たちに、そういう気持ちでいてにもかかわらず、神様は私たちの人生を通して、ものすごい働きをしていることを、示してくださいます。なぜかというと、パウロはテモテだけを送っているのではなく、もう一人の人を彼に送るためでした。送る理由でした。で、今日はその人を見ていきたいと思います。今日、まず最初にですね、今日見ていきたいのはピリピの2章です。ピリピの2章の、23節からこの書物の終わりを見ていきたいと思いますけれど、この中でパウロは誰かを送る予定ですが、そのことを教える前に、まず最初に、テモテの内容とか、パウロ自身のこれからの計画とかを示してくださいましたね。なので、ピリピの2章の23節、先週23節で終わりましたけれど、ここからスタートしたいと思います。23節。ですから、私のことがどうなるかが分かり次第、覚えていますか？パウロは今、ローマに牢獄されています。そして、どうなるのか、福音を伝えたことによって、ローマの政府が彼を死刑にするか、自由にするかがわからない 状態なんです。どうなるのかがわからないけれど、その様子を見るまでテモテをこのパウロのところに残す予定ですが、23節もう一度読むと、ですから、23 back from the top。ですから私のことはどうなるかが私、わかり次第、彼を使わしたいと望んでいます。しかし、24節、私自身も近いうちに行けることと、主にあって確信しています。ここが面白いですね。パウロって神様に対しての完全な信頼。いや、神様は完全に私を自由にしてくれると確信を持っています。神様の御心であれば私もフィリピンの皆さんに会うのを楽しみにしています。そのフィリピンに行く予定です。という気持ちですよね。なので、パウロはテモテを送る予定ですが、そして神様の御心であれば自分をも送る予定です。で、時間的にその判断が分かった時点でテモテを送りますので、まあちょっと待ってくださいということをフィリピンの教会家族に言ってるのですね。来ますけれど、ちょっと時間がかかるかもしれませんということですね。その間に、テモテが来る前にもう一人の方を送るようにとパウロは決めています。その人は25節に出てきますので、一緒に見たいと思います。25節よ。しかし、私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者として私の窮乏の時に伝えてくれたエパフロデトはあなた方のところに遅れなばならない
と思っています。OK 。ああ、日本語って最高。ごめんなさい。
はい。なので、エパフロデトを送るようにと、一緒、決めますっていうことでしたね。一生懸命送ることにしたいと思いますということですね。で、ここでちょっと質問です。このエパフロデトって一体誰なんでしょうか？どのようなパウロとの関係があるのでしょうか？ピリピとの関係はどのようなものでしょうか？よくこういうことありませんか？聖書を読む中で、聖書を読んでなんか不思議あんまり出てこない名前の人が登場するとき、この人ってどんな人なのかな？この人ってなんかどういう関係があるのかなって不思議に思いながら、続けて読んじゃう。その聖書箇所が、その人のストーリーを飲み込んでしまうような感じですね。知りたいけれど、まあ、続けて読みたいという気持ちですよね。今日は、それをしないようにして、なぜかというと、よくこの人のいろんな人のストーリーを探れば探るほど、私たちの人生にとってものすごく大きな励ましになったり、私たちをチャレンジさせたり、私たちのも大きな、喜びとか励ましになるところが多いので、私たちも今日はこのエパフローデトという人のストーリーをもうちょっと詳しく探ってみたいと思います。そしてそれを通して私たちも神様からの素晴らしい励ましをいただくと思いますので、一緒に読んでみたいと思います。エパフレドテのストーリーは何でしょうか？まず最初に25節を見ると、エパフロデトのことがパウロはどのように言っているのかもう一度見れると思いますので、ちょっと25節からもう一度読んでみましょうか。 25 again。しかし、私の、で、ここからエパフロデトの説明がありますね。私の兄弟、同労者、戦友。パウロはその三つの言葉を使ってエパフロデトの関係を示しています。これは後で見たいと思います。Okay? エパフロデトは、パウロとの関係だけではなく、フィリピの教会家族にも大きな関係がありましたので、まず最初は、ピリピの教会家族との関係をちょっと見たいと思います。しかし25節、私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の、ピリピの教会家族ですね、あなた方の使者として私の窮乏の時に仕えてくれた人、エパフロデトはあなた方のところに送らねばならないと思っています。エパフロデトはピリピの教会家族の一人でした。そしてパウロはその関係はどういうものであるかというと、エパフロデトは彼らの使者、パウロの必要を満たすために送られた、そのミッション、パウロの必要を満たすためのミッションとしてエパフロデトは送られているのですね。
これは何のことを話しているのでしょうか。覚えていればピリピの教会はパウロのことが大好きでした。どういう時、いろんな方法を通してパウロの必要を満たそうとして、よくいろんな物質的な捧げ物を送ったのですね。なのでパウロはそのことがすごく感謝に思っていました。一緒に読んでみましょうか。ピリピの4章のちょっと後の方に行きますけれど、4章の15節を見たいと思います。4章の15節ですから、あ、ごめん、さっきもやった。4章15節。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝えた始めた頃、マケドニアを離れていった時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会は、あなたの他には一つもありませんでした。テサロニケにいたとき、テサロニケにいたときでさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。パウロここで言ってるのは、私がマケドニア地方を離れた、ピリピの教会が始まって、そして始まった後に、パウロはそのままマケドニア地方、マケドニア地方というのはですね、ピリピが町であって、マケドニア地方がピリピの周りの、地域でしたね。例えば、秋川バプテスト教会の場合は、秋野市の町にいる東京都がマケドニア地方って考えてもいいかもしれませんね。ピリピの教会、マケドニア地方、秋川バプテスト教会、東京都みたいな感じでしたね。マケドニア地方を離れて他の教会に行き始めた時に、ピリピの教会いろんなことを示そう、ピリピの教会いろんなことをパウロのために送ろうとしましたね。テサロニケの町は約、どれくらいだったっけ ?150 キロでしたね。秋川から、秋野市から、逆長野市ぐらいのところからですね、までですね、150キロぐらい離れていたところでした。そしてもちろん歩く道でした。結構遠かったと思います。1週間ぐらいかかって行かなければならないような距離でした。で、パウロが言っているのは、私がテサロニクの町で福音を伝えたとき、あなたたちはたびたび、一回だけではなく二度も私の必要を満たすために物質的な備え物、必要を与えてくださいました。ありがとうございます。感謝です。っていう気持ちでしたね。パウロ本当に感謝でした。ピリピの教会はよくそういうことをしました。でもここで問題です。現在のパウロはローマです。ローマは遥かに遠いところでした。テサロニケと比べると、テサロニケが150キロだったら、ローマは1200キロです。青森から熊本ぐらいの距離でした。それぐらいの距離をどうやって、誰がそこまで行くことができたのでしょうか。当時新幹線もないし、飛行機もないし、もう本当に大変な道でした。旅でした。何ヶ月もかかるような旅でした。4章の10節にパウロはこのように言いました。10節。私のことを心配してくれるあなた方の心がこの旅についによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜びました。あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのです。ローマにいるパウロのことを本当に心配していました。何かをしたいという気持ちがものすごくあったのですが、一体どうやって、どのようにその物質的な必要を満たすために、誰が送ることができるのでしょうか。その長い旅をする人は仕事を何ヶ月も休まなければいけないし、本当に家族や友達から何ヶ月も離れなければいけない、大変な旅を通らなければいけない、そのようなものでした。そこでエパフロデと彼らの教会家族の一人の男性が、じゃあ私が行きますと言って、その物質的な必要を長い旅を通って何ヶ月もかかって彼らのところに行くことができました。4章の18節にパウロはそのことを受けたことについての感謝の気持ちでいっぱいでした。私は すべてのものを受けて満ち溢れています。サンキューですエパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。そのいただいたものを神様に対しての素晴らしい捧げ物と説明しますね。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる備え物です。パウロの必要を満たすためにエパフロデトはその長い旅に行ってくださいました。でもはっきり言いますと、エパフロデトにとってはこれは本当に大変な旅でした。ギリギリ着いたような感じでした。2章に戻りましょうか。2章にパウロはエパフロデトの肉体的な状態、体の状態、健康的にもう本当にもう危機一髪であったことを示していますね。2章の26節を見ますとこう書いてあります。彼はあなた方がすべてを慕い求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく、私をも憐れんで、私にとって悲しみに悲しみが重なることのないようにしてくださいました。その旅の途中か、到着した時期にエパフロデトは重い病気にかかってしまいました。旅の疲れのせいだか、どのような病気だったかは書いてないですけれど、死にかけるほどの重い病気であった。当時私たちが、今の現在の私たちにある薬や、治療法という、治療法とか、方法とか、その時代にはそれほどなかったです。死にかけていたエパフロデトは本当に神様の恵みによって、癒されましたね。そのことで、本当に、エパフロデトと共にパウロはすごく感謝していました。でもそこで終わっただけではなく、エパフロデトもフィリピの教会が彼が病気になったことを知って、もう本当にエパフロデトも言いますよね、心配かけてすみませんですっていう気持ち。エパフロデト実にそんな気持ちでしたね。フィリピの教会家族が自分のことを心配しても本当にもう大変な思いをかけてしまって、本当に嫌だな。なので彼らのところに行って、自分は大丈夫ですよ、神様に助けられましたよ、癒されましたよっていう気持ちでいっぱいでした。なのでパウロは早速エパフロデトをピリピに送るようにと決めました。28節29節28節、そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。で、ここでどのようにエパフロデトを受け入れるべきか、29節ですね、 verse 29。ですから喜びにあふれて主に会って彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさいというふうに言いましたね。パウロは彼らがちゃんとエパフロデトを正しく受け入れる、迎えるようにと一生懸命伝えようとしているのですね。エパフロデトは本当は多分もっと長くいたかったと思います。パウロの様子がどうなるのか、牢獄の中でいろんな人の助けが必要です。エパフロデトもただその贈り物を送って終わるだけではなく、パウロの必要を常に満たすためにずっとしばらくの間いる予定だと思いましたけれど、早く戻らなければいけなかったのです。なのでパウロはフィリピの教会に、早く戻ったからそんなに悪く思うことはないように気をつけましょう。彼らがやったことはものすごく大事なことです。彼らを尊敬をすることはすごく大切です。正しく迎えるように。なぜかというと、エパフロデとかしたことは、そのようなことがしなかったら、あなたたちの物質的な備え物が私に届くことはなかったのですよ、っていうことを彼らに示そうとしましたね。そのことを考えると、30節も見ましょうか。最後。なぜなら、彼は、キリストの仕事のために、 命の危険を冒して死ぬばかりになったからです。彼は私に対して、あなた方が私に仕えるところのできなかった分を果たそうとしたのです。
エパフロデとは、ピリピの教会ができなかった分、パウロのために愛を示して仕えることができるようになったのですね。このエパフロデとのストーリーを見れば見るほどいろんな面白いことが出てきます。ので、今日はもうちょっと詳しくこのストーリーに入って、ある3つのエパフロデとの大切な、ことを見ていきたいと思います。そしてこの3つのことを見て、私たちも本当に励まされると思いますので、見ようかなと思います。その3つのポイントは、エパフロデトとパウロの関係。25節にエパフロデトとパウロの関係見ましたよね。そこをもう一度見て、その関係を見て、私たちの人生の中にエパフロデトのストーリーはどのように当てはまるかを見ていきたいと思います。ので、25節を見ていきましょう。Verse 25。2章の25節。
しかし、私の兄弟、同労者、そして戦友。
この三つの関係ですね。兄弟、同労者、そして戦友。この三つの関係をもうちょっと詳しく見たいと思います。一番最初にパウロが示したのは、私とエパフロデとの関係は兄弟です。兄弟。パウロはエパフロデとのことを家族の一人として受け入れましたね。そういう気持ちでしたね。福音の素晴らしさがエパフロデトとパウロを一つの家族にしてくださったのです。たまに私たちはその兄弟姉妹ってよくクリスチャンとしてよく使う言葉ですよね。誰々兄弟、誰々姉妹という、その兄弟姉妹という言葉をたまに軽く言う時もありますよね。もしかしたらその一つの理由は、その関係自体を軽く見ているからかもしれません。つまり私たちが持っているこの兄弟姉妹という関係って、考えてみれば見るほど、ものすごく素晴らしい、尊い関係なのです。ヨハネの一章の12節にこう書いてあります。ちょっと見てみましょうか。ヨハネの一章の12節にこう書いてあります。しかし、これすごいですよ。しかし、この方、イエス様を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。最高！ 13 節、この人々は、血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。私たちは神様の家族の一部なのです。兄弟姉妹っていうのはこの神様に与えられた素晴らしい、恵み深い特権を示しているのです。神様の家族に受け入れられた一人として、この素晴らしい関係はこの地上を上回る、この地上の人生を上回るような偉大な関係を示しているのです。なのでパウロにとってエパフロデとは私の兄弟だ。私と一緒に神様の家族に入っている一人の大切な家族だ。ということを示しているのですね。兄弟、姉妹はものすごく素晴らしい特権を示している言葉ですよね。私たちがただ減り下って私たちの救い主イエスキリストに信仰を持つことによって神様はたっとい価値を私たちの上に置いてくださいました。私たちは神様の家族に生まれ入った家族の一部です。この絆は尊いものです。兄弟と呼ぶこと、姉妹と呼ばれることは素晴らしいことです。その名前、兄弟姉妹を大切にしましょうね。兄弟、私の兄弟という最初の関係を示したパウロでした。二つ目の関係を見ましょうか。25節、しかし私の兄弟、次は同労者。パウロは兄弟として見ましたし、
エパフロデトを同労者としてもその関係をも持っていたということですね。で、ここがね、ここがすごく面白いんです。なぜパウロはエパフロデトのことを同労者と言ったか考えたことがあります。考えれば考えるほど面白いです。なぜかというと、エパフロデトってごく普通の人でした。彼は教会を始めているなんか伝道者でもないし、福音、あ、教会を始める牧師とか牧会をしていない人です。伝道者でもないです。福音を伝えるような人でもないです。何の手紙もパウロみたいに手紙を書いてないです。エパフロデトがしたのはただ一つです。長い旅をしてパウロに必要なものを送っただけです。しかし、で、面白いです。考えてみれば、パウロがこのフィリピンの教会にこの手紙を送ってエパフロデトのことを書いていなければ、私たちは一切エパフロデトのことを知らないような状態にいるのです。パウロがエパフロデトのことを 2,3 回言ったことによって、このエパフロデトがいるっていうのが私たちはわかりますよね。この物質的な贈り物を送ったエパフロデト、パウロのところに来て、もちろん命がけで来ました。そのエパフロデトとパウロは同労者、一緒に働く者、もう本当にもう一緒になって、一緒に頑張って、一緒に励んで頑張っている二人でした。で、ここが面白いのです。二人は結構違う、教会の中での違う役を取っていましたよね。パウロはもうちょっと表面的な役でした。人に見られるような役でした。エパフロデトの役はちょっと控えめの方の役でしたね。裏でするような役でした。しかしパウロはエパフロデトのことをものすごく大切に思いました。同労者、一緒に働く者。教会家族って本当にそのようなものなのです。私たちそれぞれいろんな役がありますけれど、そのそれぞれの役、人の前での役と人に見られない役は、二つともものすごく貴重で大事な役なのです。例えば今のライブ礼拝を見てください。私はカメラの前にいますけれど、本当は私がカメラの前にいるにもかかわらず、カメラの後ろの人がいなければ、どんなに頑張っても私はこのようなことはできないです。ベン先生やノーラン兄弟が一生懸命後ろでやっていることによって、私たちはこのようにライブ礼拝を楽しむことができるのです。そういうような感じで、教会家族ってよくそういう人に見られないようなことがよくあるのです。例えば、もう一つの例を言いましょう。マンセル宣教師が今私たちの教会の、今街道で、2週間、アメリカから戻ってきて2週間の隔離をしているところですが、彼らは、この教会にいる間に、何人かの姉妹にいろんな食事を持っていくことができました。彼女の必要のためにいろんな姉妹が、食事を用意して彼らのところに持っていきました。それによって彼らが必要がものすごく満たされました。どっちかというと、周りの人たちがそれをやっていることはほとんど知らないにもかかわらず、彼らは、マンセル先生たちに愛を示すために、使えるために、必要を持っていって彼らのために用意してくださいました。教会家族の何人かが、その建物を用意して、準備して、お掃除をして、きれいにする、しましたね。その裏の仕事があったからこそ、マンセル教先生たちがそこに無事に、2週間過ごすことができたのです。本当に姉妹たちの助け、お掃除した方々の助けがあったからこそ、彼らがこの2週間過ごすことができたのですね。人には見られないかもしれませんけれど、貴重な仕事。まさにそれなんです。なので私たち教会家族もそのようなことに励むことってものすごく大切です。自分の教会家族の教会に使い合う役目よりも、どういう役目で果たすかっていう、よくですね、私たちはですね、人に見られる仕事が一番大切って思いやすいと思います。例えば、僕がカメラの前で福音を伝える、聖書を教えるが大切というふうに思う人がいれば、でも本当のことを言うと、私たちの役目、仕事の役目、みんなそれぞれ貴重なのです。 教会家族は体の一部です。よくコリントの手紙にも同じようなことが言いましたね。いろんな体の部分がいろんな大切なことをする。目は足より大切ではない。耳は指より大切ではない。それぞれ いろんな大切な役目がある。エパフロデトがまさにそれをはっきりと示す素晴らしい、素晴らしい人物なんです。そして私たちもエパフロデトから学ぶことができます。私の役目は、人の前であっても、人は見られないところであっても、神様がちゃんと私の仕事を見ているので、私は励んで一生懸命神様を喜ばすために、神様に仕えるために、裏の方でも仕事を一生懸命頑張ろう。それによって教会家族が強くなり、教会家族が丈夫になり、教会家族の必要が満たされつつあるのです。あなたも、もしかしたら、裏の方の仕事の役目を取っているかもしれません。それを大事にしてください。それをものすごく大切に一生懸命神様のために果たしてください。なぜかというと、神様はあなたの人では見れないけれど、神様がちゃんと見ている大切な仕事を感謝しているからです。神様にとってのたとえ香ばしい捧げ物なのです。そのことを覚えて、私たちは一生懸命神様に与えられている教会家族の役目を果たそうではありませんか。感謝ですね。三つ目のこと。25節に出てくる、しかし私の兄弟、道路者、そして最後に出てくるのは、戦友、戦友、一緒に戦う人。エペソの6章の12節に面白い聖句があります。エペソの6章の12節、この一緒に戦う人ってどういうことだか。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。パウロがエパフロデトのことを自分と同じ戦友、一緒に戦う人というふうに示したことはこれです。エパフロデトの戦いはパオロと一緒に戦っていることです。二人は共にサタンの攻撃に対して戦っている、戦友です。パウロはローマの牢屋に入っていた時のローマの兵士のことを思っていたかもしれませんね。このローマの兵士は大きな盾を作って、なんか映画とか見るときありますよね。なんかいろんな人が攻撃する中で、その一致しているローマの兵士たちが盾を並んで、横に並んで、縦に並んで、身をお互いに守り合いながら、前に進む、前に進む。どんな矢とかどんな弓が来ても、彼らはその盾を、武具を立てて、一生懸命お互いに守り合いながら前に一歩一歩進む。そういうイメージだったかもしれません。パウロとエパフロデトは一生懸命互いのことを考えながら、一緒に守り合いながら一歩一歩前に進む戦士でした。サタンは私たち教会家族とかにも、今日クリスチャンにもいろんな攻撃をしますよね。どうにか私たちの前の一歩一歩の先方を攻めたり、妨げるように、一生懸命私たちを攻撃しますよね。私たちの、私たちのことを、なんか、私たちの注意をそらそうとしたり、私たちの攻撃をサタンよりも互いに対しての攻撃をさせようとしたり、私たちの、進歩を、防ぐために、がっかりさせたり、落ち込ませたりするように、サタンはよく攻撃します。そういう時にこそ私たちは、一緒に戦って、自分の神様に与えられている武具を身につけて、盾を前にして、互いに助け合ったり、互いに守り合ったりすることによって、一歩一歩先方することの大切さが、ここにでも見えますよね。一人でも多くの人が、サタンの支配から自由にさせるために、私たちは福音を一歩一歩進む大切さが見えますよね。 なので、エパフロデトの人生からこの大切なことが見ることができました。兄弟、あなたは神様の素晴らしい家族の一人な大切なものです。同労者、あなたの働きはものすごく大切です。パウロと一緒に働いているエパフロデと一緒に働いていた同じように私たち教会家族も一緒に働くこと、どういう役目で働くことは関係なく、神様のために、神様のために人が見られていても見られなくても神様がそれを見て香ばしい捧げ物としてそれを受け入れてくださる大切さ。あなたの今の仕事はものすごく大切であることを忘れないでください。そして一緒に戦う戦士。そのことも盾を前にして互いに守り合って私たちは一歩一歩前に進んで福音が一歩一歩進むように私たちの人生を通して神様がの恵みが流れ通るように私たちは互いに支え合いながら互いに守り合いながら一歩一歩前に進むことによって一人でも多くの人が救われるように、一人でも多くの人がサタンの支配から自由になれるように私たちも戦いましょう。戦う、努力する、そして神様の家族でいることを忘れずに私たちも今週一生懸命頑張って神様に与えられている役目を大切にしましょうね。最後に一言お祈りをして終わりにしましょうか。お祈りします。天のお父様、私たちの素晴らしい役目与えられていること感謝です。私たち一人一人があなた様に愛されている、自分の家族として神様の家族として入れられている素晴らしい特権をいただいている。そして私たち一人一人に大切な役目がある。私たちの与えられている仕事、奉仕の方法は神様がちゃんと私たちのために用意してくださいました。そして私たちの奉仕によって神様が喜ばれること、そのことを忘れないように私たちを守ってください。そして一緒に戦っている。私たちは一緒に戦っているものとして、攻撃されているのはサタンであることを忘れずに、サタンの支配から自由にするために、一人でも多くの人に福音を分かち合うことができるように助けてください。このことを感謝します。イエス様の素晴らしい御名によってお祈りします。アーメン。